FM ギグのボス冴澤翔輝がその情熱の源流と未来を語ります。 FM ギグ特別講演会情熱の羅針盤、11月13日18時30分より会場はメルパルク大阪。ゲスト講師にビリー山下、おさむシェフ内田達夫。前売りは3000円。9月14日よりチケットピアにて発売開始。なぜ FM ギグはあなたを輝かせるのか、その秘密がついに明かされます。
Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さて今週お届けするのは、先日札幌にお邪魔した時に録音してきました対談の音声です。お話を聞かせてくださったのは、北海道でスクールカウンセラーをされている佐々木智弘さんと、子育て支援サロンプリズム主催の沖田彩子さんです。お二人とはね、昨年の夏に私がひらめくカードの講座で札幌にお邪魔した時からのご縁なんですけれども、沖田彩子さんは私と同じようにお子さんがね不登校の経験者でいらっしゃいます。私はね、子供が学校に行けなかった当時、スクールカウンセラーさんとお話をさせていただくこともね何回かあったんですよね。でもその時の私の心の状態がどうだったかっていうと、とてもねフラットな状態だったとは言えない、そんな感じだったんです。なんかね、対学校という枠組みの中でなんか負けちゃいけないみたいな、そんなね今思ったら理不尽なんだけど、わけのわからないね反発する気持ちであったりだとか、あとね息子のことを守ろうとしてたのかもしれないし、同時に自分のことも守ろうとして、なんかこう守りに入って攻撃的な気持ちみたいなね、そんな感じだったんですよ。だから本当の意味でカウンセラーさんに心を開くことがなかったような気がしますね。そんな私なんですけれども、去年ね智弘さんと出会って、当たり前なんだけれどもカウンセラーさんっていうのも一人のね生身の人間なんだなっていうことをね改めて感じたわけです。智弘さんがねスクールカウンセラーさんとして現場でどんなことを考えて子どもたちに向き合っているのか、生のお声を聞かせていただきました。皆さんもねどうぞお聞きください。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、私は今週は北海道にお邪魔しています。今日は北海道でスクールカウンセラーをされております佐々木智弘さんと、子育て支援サロンプリズム主催の沖田彩子さんとお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お お二方とも、まあ、不登校の方にもね、ちょっとお話できるかなと思うんですけれども、はい、友城さんなんかすごい顔が固まってらっしゃいますが大丈夫ですか？
ね、ね、
はい、
ね、意識して、
うん、意識しちゃって、はい、もう楽しくねお話ししていけばいいかなと、まあ、不登校で楽しくっていうのもなんなんですけれども、やっぱり私も息子がね不登校だった時代もありまして、スクールカウンセラーさんということで、本当に生の子どもたちの様子だとか学校の様子っていうのをご覧になってると思うんですけれど、
はい、
なんか先頃もね、あの2学期の1日目が一番自殺数が多いっていう、あれはなかなか衝撃のというか、
自分でもね振り返って、ね、確かに2学期の始まりって、憂鬱でね、休もうかなと思ってた、ね、子供時代に、ね、思い出します。
あ、そうですか、うん、小学校ぐらいの時ですか、中学、
まあ、もう小学校も中学校も、ね、同じく、う
ん、あ、同じく学校あんまり好きじゃなかった。
そうね、あんまりね、うん、そうだな、確かに好きじゃなかったですね。
息苦しい感じですか？
そうですね、なんかねこう、ね、管理されるようなね息苦しさを、ね、感じていました。
あやこさんはどう？
私も、学校はそんな好きな方ではなかったです。割とね月曜日が嫌だった、
あ、それもね、
昔でサザエさん症
候群、ね、みたいな、社会人でもありますよね。
ありますね、今でもね、ありますけどたまにね、
ちょっとやっぱりこう憂鬱な気分とか億劫な気持ちとか、になっちゃいますよね。今ね不登校の、今スクールカウンセラーさんは小学校に行ってらっしゃるんですか？中学、
小学校と中学校と、あとまあ高校も、
高校も行ってらっしゃるんですか？
行ってます。
子供たちどうですか？
そうですね、子供たちね、まあ、まあね、学校に来てる子供とね出会う形になるけど、
それはそっか、そうですよね、
そうですね、でもまあ一見元気そうでも、ね、実際にはね悩んでて、ちょっとね、まあ相談に来るとかね、そういうことはあります。
じゃあその不登校っていう人は逆にあんまり、そっか、スクールカウンセラーさんのところにわざわざは来れないんでしょうか？
そうですね、スクールカウンセラーは基本的に学校にいるので。
そうですよね、
そう、まあまあ、少数ながらね家庭に訪問したということもあったけども、でもそういうことはなかなか、ね、できないので、なので、まあ、授業の時間に、そうだな、親子で学校に来て、という、ね、ことは、ね、ありますけどね。
あ、そうですね、親子でね、
うちもありました。
行きました、
授業と授業の合間だと、休み時間だと子どもたちがいるので、授業のチャイムが鳴った時に先生が今いいですよって連絡くれて、そのまま学校に息子が入るってやってました。
そうか、私はね息子を連れて行ったことがなくって、私だけが、なんかカウンセラーさんいるからよかったらどうぞって言われて行ったんですけど、覚えてるのはね、あのパンチングボールを、あの買ってあげるといいよって言われた。そう、あの、ボンボンボンって、
で一緒にやるとか、
なんかすっきりしますからって、一緒にって、私は私はね、まあまあ別のすっきりがあるかもしれないですけど、でもなんかそのカウンセラーさん そのお部屋にそういうのが置いてあって、でなんかその来てる子どもたちもね、なんかちょっとむしゃくしゃとかあるでしょ、でそういう時なんかこうバンバンバン、なんかラジオなのにこうとか言って動いてるんですけど全然見えないけど、っていうのが、だからそういうの結構いいですよなんて言われて、
いいなそれ、
置いといたらいいんじゃないですか、
殴ったらまた起き上がる、ね、
ありますね、起き上がることみたいな、
いいかもしれない、
どうします、ボロボロになるぐらい、みんなすごいストレス
ね、もう飛び蹴りとか
ね本当にね、すごい消耗品になっちゃったりしてね、なんかそんな言われた覚えがありますね。だけどその学校に来てる子どもさんでもやっぱり悩みを持って来られるわけですよね、友城さんとこに。
そうですね、まあ、まあ小学生であればね、まあ、同じクラスで他の、クラスメートに嫌なこと言われたということも、まあ、そういうの もあるし、あとはね、まあ、家庭のこととかね、
お家のこともあるし、そうか、うん、昔だったら保健室の先生、うん、どこに行ってたような感じのことで来る感じですか、
多分保健室の先生にも、ね、言ったりするんでしょうけど、まあ、こっちにも、ね、うん、そう、相談室に来たりとか、
そうですね、
そうですね、まあ、中学生くらいになるとまた、ね、まあ、自分のまあ内面の、
うん、
ね、まあ、いろんなこう人への この不安とか、まあ、そういうことを訴えてくることもあるし、そうね、
うん、
あとまあ確かにいじめられて、
うん、
で学校に、ね、行けなくなってとか、なのでまあ授業の時間に学校に相談に来てとかそういうこともねありますしね。
あ、そっか、いろいろね、
そうですね、
ね、どういう対応をされるというか、どんなふうにお話を、ね、うん、聞いて、
そうですね、
どんなふうにされてるんですかね。
基本的に聞き方としては、まあ、自分がその立場だったらどうかなっていうところでまあ聞くんですけど、
うん、
まあ、そうすると大体ね、もう本人のね、話にまあ共感的に、うん、そう、もうね、来たくないのも当然だよなとか、ね、
うんうんうん、
でね、まあ、ね、よくね、今日学校に、ね、うん、相談に来たねとか、
ね、
実際そう思いますからね、
そうですよね、
でね、うん、そう、で、なんとか来ました、今でも発揮しますとかね、
うん、
それはそうだよなとかね、うん、そういうところからも入ってきますよね、
うん、そうですね、本当、うん、来ることがね、
うん、
すごいですよね。だけどやっぱり友城さんにこう話聞いてほしいっていうので一生懸命来るわけですもんね。うん、
ね、そうなんですよね。
うん、
でね、
うん、
まあ、まあ一緒にね、なんとかこうね、
うん、
まあ、学校にまあ来れるとか、または、ね、家でもこうね、休んでいるとこう生活がね、こうリズムがね、まあ、崩れたりするので。うん、
はい、
まあ、それをね、まあ、何とか整える方法とかにまあ考えたりね、うん、まあ、するんですけどね、
うん
うん、でまあ1回ではね、なかなかね、
そうですよね、だってうちもその昼夜逆転をねしてたんですけれど、なんか散歩するといいとか、あの、なんだろう、朝日を浴びるといいとか、うん、いろいろ言われましたけど、なんかどれもできなかった、
うん、
うん、やっぱり時期が来ないとできないのかなと思ったり、うん、うん、
まあ、生活のリズムは、うん、そうね、まあ、リズムね、整えというのも、ね、大切なんだけど、人ってこう、ね、朝起きるのも仕事があって、
うん、
ね、やむを得ず起きたりとか、うん、まあ、学校もそうだけど、
はい、
だからそういうやむを得ないことがないと、うん、基本的にずれますよね。
そうですよ ね
休みの日とかね、
そうですよ ね朝にしちゃいますよ ね休みの日
ねだから、まあ、うん、まあ、多少ねずれてもね、それは自然だから、
うん、
また必要に迫られたらね、朝また起きますからね、
うん、
ね、なんでまあそれはね、それほどまあ重大視はね、うん、しないんですけど、
はい、あ、そうなんですね、
う
ん、
そうです、
確かにそう、うちもそうだって、その高校に行きたいってなった時に、
うん、
なんか今までどうしても昼夜逆転が治らなかったんですけど、なんかあれよあれよという間になんか整っていった、朝起きられるようになっていきました。
うん、うん、
だから何だろう、気のもんだって言われたら、え、そうなのかなとか思っちゃいますけど、でも行きたいっていう気持ちとかね、
うん、うん、
なんとか仕切り直したいっていう気持ちで、うん、なんか体と心ってやっぱりつながってるんだなってすごく思います、
ね、そうですね、
うん、
まあ、心身相関でね、言いますからね、うん、だから体をねこう動かすとまた心に変化が出るし、うん、ね、心が変化したらまた体の動きにもね現れますからね、
そうですよ ねでもね、その体を動かしたらっていうけど、なんか体を動かす気にならないっていうね、
うん、
そのまあ悪循環なんですけど ねそれをね、だから散歩したらいいよって先生おっしゃったけど、うん、散歩する気にならない、
ならない、
うんうん、でそんなで引きずっていくわけにもいかない、うん、大きな子だしね、うん、
そうね、そういう時ね、でも頭の中でね、いろんなこう嫌なことがねうごめいていて、それでまた気持ちが落ち込んでということもあるから、
うんうんうん、
そうね、あんまり考える方じゃなくてこう感じる方に、ね、切り替えられたらなと思って、
感じる方に、
ね、だからね、まあね、お風呂とか、まあ、アロマとかね、いうのになったりするし、ね、
なるほどね、うん、確かにね、うん、考えてるとダメっていうね、そうね、悪い方悪い方へ行くっていう、
うん、
そうか、じゃあ五感っていうことですか、うん、アロマ
嗅覚、そうですね、アロマ、うん、そう、五感ね、感覚にこう、ね、うんうん、アプローチしていく方がいいなって、
うんうん、
思考より、
確かに思考より感覚、うんうん、確かにね、うん、どんなアロマとか他にどんなことをお勧めされてるんですか。
そうですね、アロマと、うん、あとはね、あのフラワーレメディーなんてね、いろいろね、うん、あったりしますよね。
どんなのどんなの、
うんうん、お花のエキスを転写した、
あのウォーター砂糖粒みたいなやつ
もあるんですけど、エキノもあるんですよ。
へ
え、でも子供の場合は粒状のね、あの、はい、多分糖衣状になってるんですね、
うん、
甘いやつ、
甘い
やつですよね、
はい、
うん、ああいうのを、まあ、進めたりもねしますけども、
あれは飲んだらやっぱり効くというか、どういうものなの、
アロマみたいなリラクゼーション作用だと思うんですよね、
う
ん、
そう、
うん、だから続けてって、まあ効くって言っちゃいけないと思うんですけど、
そこそこお薬の、ね、うん、薬事法とかに結構かかっちゃう、
なんかこう、うん、落ち着くとかリラックスできるとか、そういうのはきっとね、あるかなと、
で、まあ、感覚がね敏感な人であればちょっとね、それを使ってで、
はい、
で感覚が落ち着く人もね中にはいますからね、
なるほどね、うん、そういうのをうまくこう合わせて、
うん、
おすすめしたりするっていうことですか。
あ、こういうのもあるよっていう感じですかね、うん、あるよ、うん、
そこ情報提供っていう感じですね、うん、なんかね、
あ、うん、ね、まあ、値段もねちょっとね、
あね、お高い、
ちょ若干ね高いんですよ ね、
高いですね、
そう、うん、
まあ、あそこら辺で売ってるイメージはないですからね、やっぱりちょっと高い、うん、お高いものではあるのかもしれませんね、そうなんですね、そういうところで五感から思考じゃなく五感の方にというふうにシフトして生かせているという、
そうですね、日頃ね、もう考えて考えてね、悪循環になってますから、
そうですね、
うん、FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所、
はい、前半でね、いろいろね不登校の現場のお話っていうのをね聞かせていただいたんですけれども、なんか友代さんって子どもの頃どんなお子さんだったんですか。
そうですね、子どもの頃ね、今ねパッと浮かんだのは、幼稚園でねすごくね、こう、はい、あの泣いてた、
幼稚園で泣いてた、
それね思い出すな、なんかね、まあ他の園児にねなんか叩かれて、
叩かれちゃ
った、泣いていたっていうね思い出したりね、小学生の時はまたね、まあ、不登校になったりとかね、そういうこともね、ありましたしね、
え、何年生ぐらいでですか。
そうですね、あれは5年生ぐらいかな。
あ、長いこと。
そうですね、行ったり行かなかったりしてましたね、
あ、さみだれってやつですか。
あ、そう、
さみだれ、はい、だれ行ったり行かなかったり、もう長期がっと行かなかったわけではなく、
そうですね、
嫌だったんですか。
なんかね、こうね、圧迫感がある感じで、なんかね、まあ、何か馴染めない感じが、ね、ありましたね、
学校ってやっぱりそういう面ね、なんか、そうですね、綾子さんの、ね、お子さんもそんなことを、ね、おっしゃってたってちょっと聞きましたね、
なんかこう管理されてる元の中で自分が牢屋に入ってる感覚、
そうそう、そう言っておっしゃってたね、
言ってました、
うん、
だからもう門からくぐれない、でもグラウンドにはなんとか行ける、建物じゃないから、
あ、そう
か、逃げられるから、
あ、そういう感覚なんだね、
感覚みたいです、
そういうね、ジムでもあったしね、そう、今のね子供でもね、やっぱり学校に来れない子供では、ね、そういうのね、あの話に聞いたりしますからね、
そうなんです ね、
ね、よくね校門ね、校門を見て、ね、なんかドキドキしなかったとかね、まあ、したけどなんとかね来たとかね、
友代さんのところに ね頑張ってそこをくぐってきたわけなんですね、でもその気持ちはじゃあ分かるっていう感じなんです ね
分かりますね、
それは小学校5年生ぐらいの時で、また6年生から行けたとかそういうのはあるんですか。
ま
あ
ね、今行けて、ね、また行けなくなったりとかね、そういうのあるんですけどね、でね、まあ、中学生もね同じくね、のところもね同じくやっぱり、あの馴染めないとかね、
あ
ったりしたし、でね、まあ、高校もね、一回、まあ、高校行って、まあ、中退してまたね、別の高校にとかあったので、
そうなんですね、
そうなんですよね、なんかね馴染めなかった、いうことがあって、でね大学もね一回行って中退して、でねまたね入ったんですけどね、それもねやっぱりね最初馴染めなかったんだな、 まあ、2回目からね、馴染めましたけどね、いろんなね、大学の先生の、ね、研究室行ったりとかしてね、愚痴もこぼしながら、
愚痴をこぼしながら、
そう、面白い先生がいたので、ね、そこで、まあ、馴染めるようになって、ね、それから、まあ、楽しい感じで、やっていけました。
じゃあ先生、いい先生といいというか、この友城さんにとって魅力的な大人と出会ったっていうことですか？
まあそう、まあ、タイミングもね大切で、確かに、うんうん、まあ、あの小中高校でもいい先生いたんですよね。
ああ、はい、
高校でも駐在する前に毎日のようにね家に来てくれてね、うん、自分のこの先生の不登校話とかね、すごくねありがたいなと、でも自分の体がついていけないんだとかね、そういう思いがあってね、だからタイミングもね大切ですよね。
なるほどなるほど、
そうですよね、
やっぱり行きたくないって心だけじゃなくて体のしんどさみたいなのもあったわけですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、そうか、だからそっちも追いついてこないと気持ちが、ね、いい先生だなって、うん、先生が悪いからいけないわけじゃないですからね、
うん、そうですね、やっぱりタイミングね、うん、手を差し伸べるんだけども、その手をねこう、まあ、掴めるタイミングかどうかということも ね、うん、ね大切
なんだよね、
うん、確かにそれはね、うん、ありますよね。それた、そっか、じゃあ友城さんもで彩子さんもね、そういうふうに対人支援のお仕事をなさってるということで、はい、やっぱり手を差し伸べられる立場の2人なわけなんですけれども、うん、そこは、ま、タイミングもう合うか合わんかわからないけど、うん、差し伸べ続けるっていう、そんな感じですか？
そうですね、
うん、
なのでタイミングが合わないとなんか、ね、余計なお世話みたいになったりとか圧迫感があったりするだろうから、まあ、提案するとか、ね、こういうのもあったりするけど、どう思うとか、
なるほど、そっか、手の差し伸べ方をちょっとこう、
うん、
距離的にいろいろ工夫される、
ね、子供を、ね、こうそれはちょっととか、ね、こうね、意見を言えるような感じの やんわりと、
なるほど、
提案する、そんな感じです、
そっか、彩子さんもそんなところに気付けてらっしゃる、
そうですね、割とその、うん、タイミング、
うんうん、
出すタイミングとか、その人のこう思いっていうところをなるべく組むようにして、はい、出し続けるっていうよりは、うん、出したり引っ込めてみたり、
うん、
でも手は離さないよっていうか、うん、あのつながりは切れないよっていうところを伝えてます、
ね、
う
ん
う
ん、あ、なるほどね、うん、そこがなかなかやっぱりどうなんだろう、私もね、その実際に学校の先生ですけど、スクールカウンセラーさんじゃなくって、あの難しいんですよね、その関わってこられるその温度とか距離感とかで、なんかこう何回も来てもらっても、で結局まあうちも行けなかったわけですけど、じゃ あの私たちはやることもなさそうですので、あとはご家庭でとか言われたことあって、そう言われるとね、なんか来い来いって言われるのも困っちゃうんだけれど、なんかやることなさ、できることはなさそうですのでって言われて、まあ本当にそうなのかもしれないんですけど、なんかすごい見放された感がありますよね、ね、でもうるさく言われるのも困るし、難しいなと、どっちもなんかうるさく言われたら、まあ、それも困るなって思うしね、なんか親としてもね、どやねんってのもあるんだけれど、なかなか難しいですよね、
そうですね、まあ、一緒に、ね、いるだけでもいいんですけど、そうでもね、毎回一緒にいてね、なんかこうね、また来たかとか思われてないかなとかね、考えたりもね、したりもね、確かにね、こうね、微妙なとこですよね、
微妙にね、やっぱりその空気感で読む感じですか、その子供のこのちょっとした眉間のシワとか、
大切、
来たみたいな、
ね、そうそう、またかみたいな、思われてたらね、来なかった方が良かったかなとかね、
でもね、子供もなんかこう、なんだろう、来てほしい気持ちもあるけど、うん、なんか難しいですよね、本当に ね、
そう、だからね、こうね、内心はね嬉しいんだけど、それを出していないとかね、そういう場合もあったりするから、
なるほどなるほど、
うん、
やっぱり心って難しいし ね、
難しいですね、
本当にね、なんか私 の、 その息子の時は、あの一番助かったのはね、息子はね阪神タイガースの大ファンでしてで、あの先生来られるんだけど、タイガースの話ばっかりして帰ってく
いいですね、
それがね一番ね、喋っててもすごいなんか嬉しそうな顔してましたね、
学校と関係ない話をね、うん、するのが一番ねよくて、
確かにね、
そうだからね、うん、漫画とかね、ね、僕も好きなんでね、そういう話をしたりとかね、
あ、なるほど、
それもねありますけどね、
うんうん、でとりあえず外の風は運んできてくれるっていうのがね、うんうん、で学校の話になるとちょっとねやっぱり眉間のシワがね、うん、ピキッとなるんですよ、
ね、そうなりますよね、
うん、やっぱりね、うん、いけない自分を良しとは絶対してないんですよ ね、
そうね、日々ね自分をね責めてますからね、
責めてますね、うん、本当にね、もうねそういうところをね友城さんみたいなカウンセラーさんが、うん、本当に子どもの気持ちもよく分かった上で、うん、あの見守ってくれてるっていうのがすごくね、うん、いいことなんだろうなって思いますね。
そうですね、うん、まあね学校ね行けなかったとしてもね、うん、いろんなね人生の道があるし、
うんうん、
でねまあね、なんとかなるものなので、
はい、
うん、一番大切なのはねやっぱりね、うんうん、まあ、本当は休んでいてもね外に出ていくとかね、うん、そういうのがねできるとね一番よくて、
うん、外に出ていくっていうのはどういう、うん、
まあ、学校に行かなかったとしても、うんうん、こうまあ、買い物にしてもね、まあ、どこか遊びに行くにしてもね、うんうん、それができた方がね絶対いいんですよ。
ああ社会とつながるみたいな感じですか、まあ、そんなすごいことでもなく、
まあ、まあそれほどでもないけど、うんうん、まあ、外に出るっていう、
外の風に当たる、
そう風に当たる、うん、それがね、できたらいいんですけどね、
そうですね、うん、確かにね一生懸命連れ出すようにはしてましたね、
うん、してましたうちも、
うんね、うん、別に謹慎してるわけじゃないからね、なんかランチ連れてったりとかね、うん、してました、はい、
でも変装してましたうち、
あ、本当、うん、
帽子かぶってサングラスみたいなのかけて、
あ、そっかそっか、
嫌だったんでしょうね、
やっぱりねこうね、うん、学校に来てない自分っていうのがね、うん、こう常にあるからね、
うん、そうです
ね、誰かに見られないかとかね、
そう確かにね、
うん、
その気持ちはやっぱりお子さんの時、お子さんっていうかご自身が子供の時っていうのは、
うん、やっぱりねありましたもんね、だからね学校に行けてないとって、うん、朝ね登校する時とかね、うん、声が聞こえたりするわけで、
うんうん、
そうするとねこうそのね行けてない自分があるからもう、ね、耳を塞ぎたくなるとか、
あ、そうなんだ、
ね、そう下校の時間もね同じく、
う
ん、
そうですよ ね、
だからね心境は、ね、すごくわかります、
うん、うちね中学校の目の前なんですよ、うちがだからねずっと放送の声とか部活の子の声とか聞こえてるの、
うん、
だからどういう気持ちだったんだろうなってね、
辛かった
でしょ、うん、だってすごい聞こえるんだもん本当に
大変だったと思う、
ね、やっぱりねいろいろあったんだろうなって思いますね、うん、ね、友城さんね今これ聞いてらっしゃる方で学校に来てないお子さんとかね、それを見守るお母さんとかお父さんとかいらっしゃると思うんですけれども、
ね、
うん、友城さんから何か言葉をプレゼントするとしたらどんな言葉になりますか？
そうですね、まあ、今ね学校に行けてなかったとしても、うん、いろんなこう社会に、ね、つながる方法がありますから、
はい、
うん、でね、まあ、通信制の、ね、高校とかね、うんうん、大学とかいろいろあるから、何もね悲観する必要はなくてね、
はい、
うん、ただね、まあ、本人にしてもね、まあ、お父さんお母さんにしてもね、うん、こうやっぱり他の人とねつながるという方向がね一番大切で、うん、
なるほど、
う
ん、
そう、つながりが大切です。
あ、つながりね、
うん、したらね必ずね広がっていきます、うんうん、
はい、つながりから広がっていく、
そうです、間違いないです、う
ん、なるほど、すごい力強い言葉をいただきました。はい、今日はどうもいろいろねお話聞かせてくださってありがとうございました、はい、今日のゲストは佐々木智城さんと沖田彩子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上。
はい、今日は佐々木智城さんと沖田彩子さんのお話をお聞きいただきました、やっぱりね現場の方のお話っていうのはとても貴重だったと思います。でね、つながりがとっても大事ということで、うん、確かにね本当につながっていることって大事ですよね。で、あのたくさんつながる必要はないんだろうなってそんなことも感じました。もう本当に一つの一本のつながりからでもまたきっと世界は広がっていくんだろうなと。だからたくさん友達がいなきゃいけないとかあんまりね気にしなくてもいいのかなって思っています。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も 丸い心でお過ごしくださいね。